ジオピアサポートウィキャン、がんになっても自分らしく。この番組はファイザープログラム、心と体のヘルスケアに関する市民活動市民研究支援により NPO 法人ミーネットがお送りします。
皆さんこんにちは。がんのピアサポーターがお届けするインターネットラジオ番組、ラジオピアサポート、がんになっても自分らしく We Can。 この番組はがんになっても仕事や子育て、家事、あるいはボランティアや地域の役目など、まだまだ頑張りたい、そんな働くがん患者のためのラジオです。私、パーソナリティの藤田由紀です。ということで始まりました、藤田由紀がお送りするウーマンサバイバーへのメッセージ With You。 こちらでは2つのコーナーをお送りしたいと思います。まずはこちらのコーナーからお聞きください。乳がんと向き合うあなたのために。このコーナーは、乳がんの方が治療中、治療後も自分らしくより良い暮らしができるように、乳腺専門医の赤羽医師、室田看護師に何でも質問して何でも答えていただこうと、そんなコーナーです。今回の1問目は、液化リンパ節覚醒のことをお聞きしました。リンパ節覚醒というと難しく感じるかもしれないですけど、センチネルリンパっていう言葉は聞いたことのある人も多いと思うんです。皆さん、センチネルリンパって何のことか分かりますか？そのあたりを聞いてきましたので、お聞きください。最初の質問なんですが、液化リンパ節を覚醒することは必要なんでしょうか？
はい、はい、じゃあこちら、私の方から答えさせていただこうと思います。はい、以前は脇のリンパですね、液化リンパ節、脇のリンパ節ですが、はい、ここは最も乳房から転移のしやすいリンパ節だったんです。
はい、
ですから、全て取り除いて、全く転移のない方も転移のある方もできる限り取り除いて、はい、そこに転移があるかないかを調べるということを前提で行っていました。
全部取り除いてから調べる。
はい、ただそうなると、多くの方に脇のリンパを取った後に腕がむくむ、リンパ浮腫というんですけど、はい、そういう症状を、後で、副作用じゃないですけど、患わせてしまう方が多々いらっしゃったと。そういった反省から、現在はそこに転移がある方のみを、選んで脇のリンパを取るようにしています。
転移がある方っていうのは、センチネル。
そうですね、脇のリンパを取る理由に2つあって、1つは、転移があった場合に、じゃあどのぐらい転移があるのか、何個とか、どういう場所にどのぐらいあるかということを調べておきたい。もう1つは、転移があるということはそこにがんがいるわけですから、後々局所からがんが出てくる、そういう局所再発を抑制したい、この2つの意味があって脇のリンパを取ります。で、転移があるかないかの評価は、最近は、がんがあるとそれが最初に飛んでいくリンパ節というのが分かるようになりました。これをセンチネルリンパ節と言います。ある先生は見張りリンパ節とおっしゃる先生もいらっしゃいます。イメージとしましては、がんが東京駅だとすると、センチネルリンパ節は名古屋駅で、その他のリンパ節は鶴舞とか金山とか在来線の駅です。
はい、分かりやすいですね。
ですから、東京駅からがんが名古屋駅まで行ってると、で、名古屋駅を取ってみて、そこにがんがいれば他の在来線までがんが飛んでいってる。どの駅までがんが行ってるか全部駅を取って調べてみようと、そんなイメージなんですけど、センチネルリンパ節だけを取ってきて、これは1個の方もいれば複数個ある方もいらっしゃいますが、センチネルリンパ節だけを取ってきて、それを手術中に調べて、そこに転移があれば、がんが、リンパに転移している可能性があるということで、そういう方は脇のリンパを取る、 リンパ節郭清といいますけども、はい、そういう手術を行いますし、うん、センチネルリンパ節に転移がなければ、はい、脇のリンパには転移をしていないだろうというように考えて、うん、脇のリンパの郭清を省略します、うんはい、ただ、はい、初めから、はい、脇のリンパが腫れていて、うん、手術中に脇のリンパから、まあ、針を刺して細胞を取ったら、はい、癌が出たと、あらかじめ転移があるという分かっている方には、はい、こういうセンチネルリンパ節生検という名前のついた検査なんですけど、はい、この一連の検査は行わずに、初めから脇のリンパを取る手術を行います、
うん、はい、そうなんですね。で、先ほどあのお話があった、まあ、リンパ浮腫っていうのは、まあ、覚醒をまあ、全部取っちゃった方に起こりやすいっていうことなんですけど、はい、まあ、そのことは室戸さんに、
はいはい、またあの別の回で詳しくそのあたりはお話しさせていただこうと思っています、
はい、ありがとうございます。センチネルリンパ節の生検が普及したおかげで広い範囲のリンパ節を無駄に切除しなくて済むようになったっていうことなんです。では今日の2問目に行きます。2問目は前回もちょっとお話が出ました病理検査についてお聞きしました。赤羽先生はこの質問に対して検査でどんなことがわかるのか具体的に丁寧に答えてくださいました。ちょっと長いですがお聞きください。
では次の質問なんですが、病理検査では具体的にどのようなことがわかるのでしょうか。
病理というのは、はい、あの顕微鏡で見た時のその検査のことを病理検査と言います、うんはい、で大きく分けると、うん、その取ってきた組織、
はい、
まあ、乳房の腫瘍だったら腫瘍から取った組織が、うん、悪性なのか良性なのかという両悪の鑑別と、もう一つは、はい、取ったものの性比較、
うん、
あるいは広がり、そういったものがどうかという診断ができるんですね、はい、で今回の質問は後者の取ったものがどういう性格のがんで、はい、どの広がりを持っているか、はい、そういったことを勤めてあの、まあ、求めていく検査としてお話をしたいと思うんですけど、はい、まず取ってきたものを見て、はい、腫瘍の大きさですとか、はい、広がりがまず分かります、
はい、
そしてもしリンパ節を取っていれば、うん、どのぐらい何個ぐらいのリンパに転移があるかとか、はい、そういったこと、あるいはリンパの周りにまだがんが広がろうとしているかとか、そういったことが分かります、うん、こういったことを合わせるとがんがどのぐらい体中に広がろうとしていたかという、
はい、
そういった状況、がんの状況が分かるんですね、うん、これががんの進行度といいますか、うん、ステージという言い方をしますが、はい、乳がんの場合にはあの非浸潤がんが0、
はい、
で浸潤がんは1から4まで分類されます、はい、で4というのは多臓器に転移した状態ですので、はい、これは別に病理の検査結果が出なくても分かりますが、あの1はリンパ節に転移がない状態、うん、あるいは腫瘍の大きさですとかリンパ節転移の状況に応じてステージ2、3と分かれていきます、
は
い、
まあ、3の中でも A と B、
そうですね、 C までありますね、はい、
はい、で、あのまあよく私聞かれるんですが、はい、そのさ今おっしゃったステージと、はい、グレードっていうのがありますよね、
はいはいはい、
それってこうどう違うんですか、
はい、あのステージというのはがんの、まあ、進行度といいますか、はい、広がり具合ですね、グレードというのはがんの形、
うん、
形悪性度といいますか顔つき、
はーは
ーはー、1から3までグレード1、はい、2、3という段階があるんですけど、うん、よく患者さんにお話しする方法は、はい、悪いやつらを集めてがんとした時に、はい、グレード1は悪い中でも弱っちいやつら、うんうん、チンピラですねでグレード3は最も強力なので親分、
うん、
でグレード2は普通のヤクザ、はい、普通の構成員で考えると、うん、まあまあ、3の方が、はい、まあ、それなりに強さを持っているし、まあね、1だと、まあまあ、それほど強くないとか、
うん、
でそういうがんの強さといいますか、その顔つきの、まあ、あの悪性の高いもの低いもの、それを1、2、3で表していますし、で今治療においてどちらも重要なんですけども、うん、昔はステージといって広がり具合だとか、はい、進行度合いに応じて治療を決めていたんですけども、はい、最近はがんの特性、そのがんがどういう治療に反応するかということを考えて治療方針を決めています、う ですからその中でやっぱりグレードだとか、うん、あのその持ったがんの性質というのが非常に重要視されています。
うーん、でそのがんの性質他には何か、
はい
はい、
あの本来であれば遺伝子の検査をして、
はい、
サブタイプという分類をして、
はい、
いろんなタイプに分けて治療するんですが、
はい、
あの前例に遺伝子検査ってできないもんですから、免疫染色といって、はい、特殊な、まあ、染色方法で、取ったものを、
はい、
色をつけるんですね。でその中で、はい、大きく分けて3つのものを調べています、
はい、
1つはホルモン受容体、これはホルモン療法が効くか効かないかの指標になります、
はい、
エストロゲンというのとプロゲステロンというのの受容体を見ています、
はい、
どちらかが、まあ、その染色でよく染まってくる、
うん、
まあ、陽性という表現になるんですけども、はいはい、陽性になれば、まあ、ホルモン療法の適用があると考えます、
うん、まあ、よく効く、
はい
はい、
で、まあ、それが、まあ、プロゲステロン、あ、エストロゲンというのとプロゲステロンの受容体、
はい、
でもう一つが HER2 というタンパクの状況を見ています、
はい、
で HER2 のタンパクの状況を見るか遺伝子の状況を見て、うん、その HER2 というタンパクをたくさん持っているかどうかを調べます、
はい、
で HER2 というタンパクを持っているがんの場合にはその抗 HER2 療法といって、
はい、
HER2 というタンパクを指標にした、うん、ちょっと難しいんですけど、
はい、
分子標的薬という特殊なお薬を使って治療します、
はい
はい、で、このホルモンの受容体、
はい、
そして HER2 タンパク、
うん、
でこれ3つですね、エストロゲン、プロゲステロン、HER2、
はいはい、
でこの3つもどれもない方が、はい、いわゆる陽性を示さない陰性の方がトリプルネガティブといって、
はい、
こういう方は抗がん剤の適用になります。そういうように、まあ、あるタンパクを持っている持ってない、
はい、
ある受容体を持っている持ってない、うん、でそういったことを調べながら、実際にはルミナールといって、
はい、
ホルモン療法がよく効くタイプ、
うん、
HER2 タイプといって分子標的薬を使うタイプ、
はい、
で、まあ、その両者にも属さない抗がん剤を使っていくタイプ、
うん、
そういうタイプ分けをして治療方法を決めていきます、
はい、
ちょっと複雑です
よ、ね、あ、いえいえいえ、分かりやすい説明でした。
またでもあるんです、もう一つ、
あ、はい、
あの KI67 というものがあります、
はいはい、
これも大事で、細胞が増殖といって増える能力を見る検査なんですね、
うん、
KI とか KI とか言い方をします。 KI67 とか KI67 とか、
はい、
そういう言い方をしますが、うん、これを見ると例えばそれがたくさん染、まあ、これも色をつけるんですけども、染まってくると、
はい、
増殖している細胞が染まりますので、染まってくる細胞の割合が多ければ多いほど、
はい、
その組織が、まあ、がん細胞が増えようとする力が強いというふうに認識します、
はい、
ですからそういう増殖する力を持ったあるいはそういう力が強
い
がん細胞なのか、
は
い、あるいはそういう力がそんなに強くないがんなのか、
うん、
これによって、抗がん剤を加えるか加えないかとか、うん、そういう判断にもなっていきます、ま
あ、グレードと同じような、
そうですね、はい、あの、まあ、グレードは顔つきですし、
うん、
KI67 って増殖する力を見てますので、
はい、
若干違うんですけども、うん、そういったものを組み合わせて、
はい、
そのがんのもう強さといいますか、
うん、
あの体中に広がっていこうとする力、うん、
あ、
そういったものを推測して、はい、治療に役立てています。
はい、分かりました、ありがとうございました、
はい、病理検査でいろいろなことが分かるっていうことなんですよね。ルミナールとか KI67 とかちょっと難しい話もありましたけど、乳がんの方ならきっと知りたいことだと思います。では次回もどうぞお聞きください。
ウーマンサバイバーズレター。このコーナーでは女性のがん体験者からのお手紙やこれまでミーネットのセミナーなどで発表されたピアサポーターのがん体験をご紹介します。さまざまながんサバイバーががんの疑いありとされてから現在までどのようにがんと向き合ってきたのか、リスナーの皆さんに参考にしていただければ幸いです。今回は
20代の最後の年にがんになり、一定の治療後にがんのピアサポーターを志して活動と仕事の両立で忙しく過ごしているラジオネームわんこさんの体験をご紹介します。わんこさんのがん体験から。がんを正しく知り、がんと上手に向き合う。私の病気発覚のきっかけは腸閉塞になったことでした。そこで検査の結果、大腸がんと告知されました。緊急手術をし、S 状結腸がんステージ4であることが判明しました。晴天の霹靂とはまさにこのことでしたが、当時はがんの知識は全くなく、ステージ4が何を意味するのかさえ分かりませんでした。ステージとは、がんがどれだけ進行しているかという進行の段階を数字で表したものです。私が受けた診断の4以上のステージはないということを、その時点で理解できていたら、果たして私はどうしていたのか、今でも時々その意味を考えることがあります。現状を理解する知識がなかったがゆえに、手術をしたら治療は終わりだと思っていました。ところが抗がん剤治療が始まりました。白血球減少や脱毛、食欲不振、抗がん剤の副作用として挙げられるものには全て見舞われたと思います。それに加えて、少しずつがんの情報収集をするうちに厳しい現実を知ることになりました。この先どうなってしまうのか、行き先の見えない不安に襲われました。辛かったのは、周りの人に心配をかけたくなくて誰にも相談できなかったことです。体も辛い、心も辛い、辛さの挟み撃ちのような日々を過ごしました。このままではいけないと、どうにか立ち上がったのは術後4ヶ月が過ぎた頃です。たまたま存在を知ったあるがんを克服した人と実際に会って話をしました。精神的にどん底だった私が、こういう人もいるんだと、その人に勇気をもらい、前向きなスイッチが入った瞬間でした。そして術後2年半が経った頃、名古屋市がん相談情報サロンピアネットが開設されたことを新聞で知ったのです。ピアネットはがんのピアサポーターといって、がんの体験者が研修を受けて患者と同じ立場で相談に当たるということに、私の気持ちは引きつけられました。早速ピアネットを見学し、ピアサポーターとも話し、ここで何かお手伝いをしたいと思い、ピアサポーター養成講座に参加しました。ここでたくさんのがん仲間と出会い、また学んだ知識ががんと向き合う上での安心材料となりました。私ががん体験から学んだことは、まずは自己管理をすることです。自分の体の状態、体調、治療内容、検査結果などをしっかり把握することが、自分自身のがんと向き合うためにはとても大切です。私はがんになってから日記をつけ始め、そこに食事内容、体重、体調、主治医から言われたこと、日々思うことなどを書いています。そして主治医といい関係を築くこと、医師とうまく付き合っていくにはコミュニケーション能力や患者力が必要だと思います。患者力とは、自らの病気を理解した上で患者自らが治療について考える力であることは、がんの専門医の講義で学びました。食事も大切だと思います。食事療法と称してさまざまな情報が氾濫していますが、栄養上必要な食品をバランスよく食べることが一番ではないかと思います。また信頼できる情報源から情報収集をすること、ストレスをためないこと、仲間を作ることも非常に有益です。一人で悩まないで患者会に参加したり、相談支援室などを利用するのは 経験上、自分のモチベーションをうまく引き上げられると思っています。医学は日進月歩と言いますが、この数年だけでも新しい手術法が普及したり、分子標的薬という新しい抗がん剤がごく普通に使われるようになり、治療成績がぐんと上がりました。私の住んでいる名古屋にも平成24年から陽子線治療施設がフル稼働し、多くの患者さんが利用しています。私が大腸がんにかかってからすでに6年が過ぎました。ステージ4のがんからの生還と胸を張るつもりはありません。たまたま治りやすいタイプのがんだったのかもしれないし、正直これから何が起こるかという不安が全て消えたとは言えないのです。ただ何が起きたとしても冷静に前向きに考えられる力を、がんを学ぶことによって少しは身につけられたような気がします。今がんと診断されたばかりの方は不安の真っ只中にあると思いますが、正しい情報、新しい情報を知ることで希望を持ってがんと上手に付き合っていってほしいと思います。
ラジオピアサポートウィッキャン、がんになっても自分らしく。この番組はファイザープログラム、心と体のヘルスケアに関する市民活動、市民研究支援により NPO 法人ミーネットがお送りしました。